今日は使徒の働き第7章17節から34節です。このところではモーセの召しのことが語られています。17節に神がアブラハムになされた約束の時とありますけれども、これは何の約束か。それはイスラエルの民をエジプトから脱出させ、カナンの地に連れ上るということであるわけです。そして不思議なことに、民はエジプトで大いに数が増え、これは神様が祝福を与えてください、そしてまたエジプトの地にあっても減ることなく豊かにしてくださるという姿を見ることができるわけです。ところが18節にヨセフのことを知らない別の王、これはもう全く別の王が現れて、そしてこのユダヤ人を苦しめる。19節には幼子を捨てさせ生かしておけないようにした。言うなれば、生まれてくる男子を殺していくということをしたわけです。まさにモーセはそういうところに生まれたわけですけれども、21節のところにこの捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ自分の子として育てました。これはもう本当に驚くべき奇跡としか言いようのないことであるわけです。彼はモーセという名前が付けられたわけですけれども、それは自ら引き上げたという意味があるわけです。そしてこのモーセはエジプトからあのイスラエルの人たちを約束の地カナンに導く人となったわけです。彼は40年の間、22節を見るとこの学問を教え込まれて、言葉にも行いにも力がある。ですから彼は人としてもこの素養のある人物として育てられた。ですからこの王女に拾い上げられたということは決して偶然のことではなくて、神様が計画し、そしてまた御心をなされるということであったわけです。そして40年経った時に23節を見ると、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりましたという言葉が出てきます。彼は王の子として育てられた。しかも非常に優秀で国を治める力がある。ところがその彼の心にイスラエルの子らを顧みる思いが与えられた。自分はエジプト人ではない、このイスラエルの民の子であるというその絵が彼の心に思い起こさせられた。彼は世継ぎとして王として治めるということも可能であったと思います。しかしなんと彼が選んだのはこのイスラエルと共に生きるということを選んだわけです。そのことはヘブル人の手紙を見るならば、彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたという言葉がヘブル書の11章の26節に出てくるわけです。そして与えられる報いから目を離さなかったとあるわけです。ですから彼が見たものは何かというと、もうこの世の栄光ではなくて天の栄光を彼は心の中に見ていたということであるわけです。神様はその心に思い起こさせ、かつ実現に至らせる方であるわけです。そして彼が必要なことは何かっていうと、神に従うということであったわけです。そしてその訓練が、言うなればこの30節のところで、この40年経った時に市内の荒野において芝の燃える茂みの炎の中でということが出てくる。この燃える芝の体験、これがなければ彼はイスラエルのもう100万人以上の民を導くということは 不可能のことであったわけです。それは25節にモーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていたという言葉があるわけです。もう自分の手によって救い出すことを理解してくれると思っていたけれども、そうではなかった。人としては非常に立派であったわけです。ところが人を導くということは、このどれだけ言葉を教えられたり、また人に対して力があってもそれは不可能だということであるわけです。ですから、この争っていた者たちの言葉が27節に出てくるわけですけれども、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのかと言ったわけです。誰がお前を任命したのか。ですからこれは人の任命によってなされるものではないということです。ですから神様はこの40年経った時に芝の茂みが燃えるというところでご自身を表される。それは31節に近寄ったところ主の御声が聞こえました。そして32節に私はあなたの父祖たちの神である。モーセはどうしたのか。震え上がり、あえて見ようとはしなかった。全能の神である、それが分かったわけです。彼がしたことは、33節にあなたの履物を脱げ、そう言われて彼は履物を脱いだ。この履物を脱ぐということは、あの創世記の時代、実は敵が捕らえられて履物を脱ぐ、それはもう無条件降伏ということを意味するわけです。ですからモーセは神様に完全に自分を明け渡して、そして主に従うものとなったということであるわけです。そして神様が言われるのは34節に、エジプトにいる私の民の苦しみを確かに見た、また彼らのうめきを聞いた、だから彼らを救い出すために下ってきたのだ。だから救うのはモーセではないわけです。神様自身が救い出すために下ってきたということをはっきりと言われたわけです。それが燃える芝の姿であった。そして神様はどうされたのか。モーセに、今行け、私はあなたをエジプトに使わすと言われたわけです。彼は殺人罪の罪のためにミディアンの地に逃れて隠れ住んでいたわけですけれども、しかし神様はこの時に行けと命じて、あなたをエジプトに使わす。先にはこの争っていた者たちは、誰がお前を任命したのかと言ったわけですけれども、改めてモーセは神様にこの行けと命じられ使わされるということになったわけです。ですからモーセがこのエジプトを脱出させるっていうのは彼の力ではなかった。それはまさに神様ご自身がゼカリア書の4章の5節のところに、権力によらず能力によらず私の霊によって、まさに聖霊の導きなくしてあの出エジプトはなかったということであるわけです。ですから私たちもこのことを心に留める必要があります。神様が使わされなかったら、私たちは神様の御業を行うことはできない。そしてまたそれは集団の力でもなければ個人の力でもない、人間の力によってなすのではなくて、私の霊によって、聖霊によって神様は救ってくださる、私たちを導いてくださる。そのことを私たちは心に覚え、主に従うものとさせていただきたいと思います。